皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、1月22日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話は本当の話を聞いてからという話ですね。トランプ政権、無事に3期目が始まりましたですね。いろいろなんかこうやきもきさせる局面があったわけでありますが、まあしかし、今回の就任式はですね、まあ、軍事作戦の途中ですよね。だからそのまあ呼ばれたのはね、結局滅ぼされる側、泣きついた側だけですよね。最終的に議事堂の中に入った人たちは、まあですから就任式見れなくて困ったっていう人も、怒ったっていう人も結構いるんですけども、まあ今回は軍事作戦で、あの中に入った人は、まあ滅ぼされる、基本的には滅ぼされる側だったんだというふうに理解しておいたらよろしいんじゃないんでしょうかね。でやっぱり一番ですね、これから2年間で人々を大きく変える力は情報の暴露だと思うんですよね。例えば今フジテレビも大騒ぎになっておりますけども、なんか TBS あたりでも社内調査やるなんてニュース出ておりまして、まあ同じようなことがたくさん出てきますよね。昔も政治家に対する利益供与とかね、あるいはその証券会社による損失補填とかですね、ものすごくこう広がりがある事件っていうのが世の中の大きな枯れ目に結構起きたんですね。小さな話だと思ったら大きな話で、みんなその利益供与してたとか、みんなその、損失補填やってもらってたということで、関係者が一斉にこの、まあ、職を退くなんていうことがあったですね。だから今も世界中そういう現象になってきておりまして、小さな話だと思ってたらみんなバレちゃって、一斉にみんな引かざるを得ない、あるいは逮捕されると、まあ、国際的にですよ、国内でもね、まあ、そういう状況に今入ってきてるわけであります。でですから今一番そのまあみんなでこう見ていくべきは、本当の話はどこにあるかってことですね。でもうトランプ氏2015年に大統領に出馬するって言っておりますから、もう10年やってるんですよね。まあ自分のこと言ってなんですけど、この10年間ですね、ほぼ毎日こう見てるんですね。はい、トランプの発言は 100% 毎日とは言いませんけども、もうほぼ毎日こう見てますよね。でトランプ氏もいろいろこう言うんだけど、取り巻きがいるんですよ。トランプ氏の取り巻きはいろいろいてですね、思惑持ったやつも素直なやつもいろいろいるんですが、この取り巻きがですね、まあ、その伝聞も含めてね、いろんなことを言うんですね。まあ、玉石混交に見えるんですけども、ちょっと長く見ていると、あ、ここは真実だという発言がやっぱりいろいろあるんですね。ですから、トランプ氏のこの軍事作戦っていうのは、この分別のある人にはちゃんと伝えてやってるんですよ。だからここまでみんなついてこれたんだと思いますね。この10年間ですね、まあ、あと2年ありますよね。まあ、新しいアメリカに全部乗り換えが完了するのあと2年ですから、もうあと2年で、これはもうもっとオープンにやりますから、まあ、別にそういうね難しいこと言わないでも、まあ、誰でも分かる形でね、最後の2年をやると思いますけども、まあ、これまでの10年間っていうのは、まあ、とにかくですね、普通に見てたら何が何だか分かんないわけですね。マスメディアが大嘘つくし、政治家大嘘つくし、経済人大嘘つきますから、しかも検閲とかあってね、そこにワクチンとかあったわけでしょ。ね、だからえらいことになってたわけで、まあなんていうか普通にやったらよく分かんなかったわけですよ。でしかしこの本当のことをですね、まあ何人かの人たちが、まあ多分元は何人かだと思うんだな、元は何人かで、それがまあいろんな表現の仕方で、あちこちこ広がってたんだと思うんですが、まあこの人たちの話を聞いて初めてこうついつまが合ってくる。だからこう点の話を線や面にして立体にして、それを動画にしていくっていうことですよね。4次元動画に変えていく、まあ時間入れて4次元とかするとですね、4次元動画に変えていくのは、まあ一人一人の力なんですよ。だからこれはやっぱりなんかこう簡単なようでいて難しい話ですよね。簡単なようでいてっていうのは、原理原則は何も難しくないんですね。 アメリカ第一ということで、まあ、世界支配を世界からねアメリカの主権を侵害することをやられちゃってるからこれから立ち直ろうっていうわけですから、まあ、それは難しくない話で、それは私もね金融とかなんか、まあ、アメリカとかスイスでこう見てましたしね、いやどんなもんだか大体想像つきますから、まあ、あれやめんならいいことやなと思ってましてですね、もう大いにやったらよろしいと思ってたんです最初からね。だから最初からずっとトランプのこと見てたんですよ。ちゃんとやりきったのかなと思って、どうやってやるのかなと思ってね、特に天王山はウォール街ですから、いやあれどうやってひっくり返すんだろうなと思ってたら、まあ、やっぱり2015年からいやなんかこれは潰れるぞというラインの話が出てきたじゃないですか。いやこれは本当に行くんだなと思ったんですね。かつて日本もですね、まあ戦前もそうだけども、その福利計算がねやっぱり悪の根源だと、福利計算するような金融屋こそですね世界を潰す悪党どもだっていう議論があってね、戦前ですよ、これ潰せてユダヤが悪いってやったんですけど、それ全然ダメでしたよね。いや物事やり方がありましてですね、やっぱだからそういう意味で言ったら、まあ、トランプになって初めてこれができてきたっていうことなんですよね。だからまあ知恵と経験、いろんな人の思いとか全部総動員してやらないといけなくて、まあなんか面白いっちゃ面白いですけども、ちょっと普通じゃなかったなちょっと普通じゃなかった。だからとにかくね、いろいろ見てないとね、ちょっとした見落としでですね、後からまあ振り返らなきゃなんないことがあってね、手遅れってことはないんですよ。必ず何度も何度も出てきますから、手遅れってことはないんだけど、こう逃してると振り返ってみなきゃいけないんで手間かかるんですよね、そういうのね。まあそういう意味では、結構なんかね、知的な冒険みたいな部分がやっぱりあったと思います。それからやっぱりそのいろんな可能性があってですね、最初に全部言ってたわけでもないし、少しずついろんなこと言っていくんですね。大きなシナリオは全然変わってないんでしょうけども、細かいところはですねやっぱり状況対応型で変えてったように思うんですよね。基本線は同じだけど細かいところは状況対応型で変えていって、ですからその都度少しずつこう、まあ、シナリオの見直しもあったんじゃないかと思うんですね。だからそういうのはやっぱりこの、一つこうだと思ったらそれを当てはめるっていうわけいきませんから、やっぱこうもう一回見直しをしてどうなるのかなと、いろんな人いろんなこと言ってますから、あの人がこういうこと言ったらこうかなとか、この人がこういうこと言い出したからだとか、要するに、こうみんなの言ってる話を継続的に見ていかないとね、定点観測で見ていかないと変化って分かりませんから、しかもそれもネット上には分散されてるわけですから、どっかにまとめてなんかあるわけじゃないですから。私アマチュア無線やりますけど、まさにアマチュア無線と全く同じですね。こう探すんですよね、相手局をね、雑音の中から相手局を探してきて、でこのまあ聞く、まあ情報発信は特徴だから、その一般向けにねやったり、まあ有料でやったりしてますけども、まあ受信周波数と発信周波数が違うっていう形なのかな、そんな感じありますか。無線やってたんでこういうのはあんまり違和感ないんですよね。こう雑音の中からシグナル聞き取るっていうのが、まあ、この世界でありますから、全然そういうのはね苦でも何もないんです。まあそれは役に立ったような気がしますね。まあ今でもそうですけどもね。で思わぬですね情報が入ってくることなんですね。でこれが本当かどうかっていうのはね、その人の、なんかこう言ってる人のね流れ見てると分かるんですね。嘘ばっかついてる人もいるけどね、でもねそれ嘘かどうかも本当は分かんないんですよね。要するにその敵と味方がよく分かりませんから、あんまり難しいこと言わないでですね、とにかく並べてみることをお勧めしたいと思うんですよ。で流れて見てみると、あ嘘だったと思った、その時嘘だと思ったこと本当だってことよくありますからね。であるいは陽動作戦ともよくあるんですね、あれね。あえてその相手を脱線させるための脱線ポイントみたいなですね陽動作戦も結構あるんです。でも陽動作戦仕掛けてきたってことが重要な情報ですから、いやそれもやっぱよく見といたらよろしくてですね、まあだからとにかくいろんなニュース見てねずっと考えればいいんですよ。で従って今こうトランプ劇場で言えることは、 まあ最終的な結論は急ぐ必要はないですよね。本当の話を聞いてから判断して十分だということなんですよ。トランプ氏は何者だとか、何をしようとしてるのか、何が起きてるのか、こういうこともですね、本当の話を聞いてから判断して全然遅くないということですね。で、部分的な情報だけだと結論が逆になるってことがよくあるんですね。知らないことがあって、この知らないことがあるために結論逆になるってことはトランプ劇場はものすごく多いんですよね。で、何か違和感があるってことは大事です。なんかこれこの人事変だなとか、この動き変だなと思ったら、それよく注意して見てることね、必ずその答えが出てくるんですよ。なぜ変なのか、変なものって必ず鳥肌になりますから、このだって原理原則決まってますからね、原理原則決まってるんで、それに対して違和感あるものは必ず鳥肌になるんで、この鳥肌のドラマがですね、まあやっぱりこう全体をこう導いていく大きなエネルギーになってるんですね。ちょっと抽象的な言い方ですけどもね、例えばなんか、まあ今国務長官ルビオでしょ、あれはネオコンですよね、あの昔から有名なね。で、みんなルビオが国務長官になってですね、そのどういうことだと怒ってるんですけども、今日早速大統領じゃなくて行政措置かなんかに出てましたのが、ルビオにですね、国務省としてアメリカ第一政策を具体的にどうやるか決めろっていう出てましたよね。そうするとね、これやっぱり思いっきりネオコン側の話が出てくる可能性があるんですよ。要するにまだね、悪党たち中にいますからね、滅ぼされるべき悪党がいるわけよ。ネタニヤフみたいにさ、ちゃんと抱えてるわけですよ、最後の最後まで。で、こいつらの話を出してきて、なんだこんなことでいいのかと、ネタニヤフを支持した結果ね、虐殺支持したらこれでいいんですかと、こんな話になってきたわけでしょ。だからそのルビオもですね、結局そのネオコンの話を表に出して、今更こんなこと言ってるやつがいるんだということを、違和感を世界に広げるのが大きな仕事で、これじゃあダメだよねということで、トランプが成敗して、ちゃんと道を正すと、こういうドラマの切られ役でしょ。あれはイスラエルがまさにそうだよね、あれ、イスラエルがまさにそうで、結局あのもう今どんどん出てきてますけども、イスラエルが昔からね、アメリカとか世界をね、こうないがしろにしてきてですね、やりたい方でやってきたと、もうこの際あれ滅ぼすしかないという、まあ、根強い世論が昔からあって、それがいよいよ大衆、一般世界の一般大衆の知るところまで来たわけでありますな。ここまでやるにあたってどれだけ悪いのかということをドラマ仕立てで見せますから、水戸黄門の映画と同じように、悪党は悪党らしくですね、散々悪さしないと映画にならないわけですね。で、この映画をやらせるためにトランプがあえてそのね、悪役を引っ張れる、そういうリーダーを選んで据えとるわけですよ。まあ、今よく言われるのがですね、あのイーロン・マスクですね、あいつはどっち側なんだっつうんですね。まあ、あの人は南アの人です、確か南ア出身ですよね。で、本人も言ってましたが、 B1 ビザでですねアメリカに来て、で、まあそれで成功して今の地位にあるわけで、しかしまああれはね、とんでもないやつだっていうやつもたくさんいますし、もともとのイーロン・マスクなんていい加減なやつですよね、もともとね。いい加減なやつで、まああんなですね、まあ政府の大臣やれるような人とは到底思えないんですけども、まあそういうのはですね、まあなんか作戦なんですよ。みんな今入れ替わっちゃった人でしょ、元の人やってないじゃないですか。バンスだってあれ全然違う人だよね、あれバンスだって。それからゲッツもそうでしょ、あれ、あれも全然別の人で、なんか事情があってやってるわけですよ。だからね、まああんまり真剣になってこれいいとか悪いとか言ってたって始まんないわけよ。なんか事情があってさ、ドラマやってるわけ、まだ軍事作戦中ですからね。だからやっぱりこの、まあとりあえずいろんなこと言ってやってますので、まあ、その本当の話を聞くまでは、まあ、最終的な判断を保留にしといてちょうどいいと思いますよ。でも、H1B ビザの話は、あれは私大きな話だと思うんですね。まあ、あれはその企業側がですね、外国の人たちをこう集めちゃうときに使うときのビザなんで、まあ、その間外国からね、呼ばれた人は、それは面白いでしょうね。アメリカで働けてさ、金をもらえて面白いけど、まあ、アメリカ人は面白くないわね、それね。なんでアメリカ人がですね、その、アメリカ人じゃなくて差し置いて外国人連れてくんだと、どこに違いがあるんだっていう話なんだけども、 まあ実際にアメリカの現実を言ったらですね、いやそれは外国人でも連れてこないと、外国人を選んで連れてこないと一般のアメリカ人じゃちょいと難しいってやっぱそれ あるじゃないですか。でもそれ政治家として堂々と言えないでしょ。だからあの問題って結局ですね、アメリカ人をどう向上させるかって話になってきて、特にトランプ氏は製造業復活させたって言ってますからね。いや製造業の復活って言うとこれは大変だよね。サービス業なら話も製造業ってものすごくですね、約束事が多い世界じゃないですか。きっちり全部やらなきゃいけない世界で、いやなんかあんまりこの得意じゃないような気がするんだよね。アメリカ人ってやっぱり得意不得意ってありますよね。一方そのアメリカの憲法は著作権とか発明っていうのはちゃんと憲法で保障された権利なんですね。アメリカの憲法のとこにちゃんと書いてありますよ、著作権とか発明はこれ守るべき権利って書いてあるから、ああいうのはアメリカ人得意なんだよね。だからまあ大丈夫なのかなと思うんだけども、まあとにかくディープステートを倒すっていうところはさ、まあそれはやんないよね。これはもうほぼ終わってますね。あとはまあ残党狩りですよ。だから今やディープステートの戦いは戊辰戦争みたいなもんだよな。まだ残った連中総統戦やっててね、やってるって感じですよ。まあ倒される方もいろいろ思いはあるんだろうけども、まあとにかく、体制一変なのよ。まあしゃあないね。でいろいろとまあ次の今度新しい話になってくると、一つは新しいテクノロジーを出してくるってことだから、これがまあどこまでありますかですな。まあ宇宙のことも含めてね、宇宙ってことは無重力の話でしょ。無重力真空に対してまあどういうことがあるのかと我々あんまよく知らないわけね。地上でまあ住んでおりますと本当の無重力真空の世界ってのはよくわかんないし、まあその本当の世界が見えてきた時に何があるんですかと、例のイーロン・マスクのねドローンの話もありますし、まあ宇宙空間ですね、宇宙空間火星の中とか月の中どうなってんですかとか、あとは南極ではね何があるんですかとか、グリーンランドに何がありますかとか、まあよく言われるじゃないですか。昔から言われるんですよ、これね。今の話じゃないですよ。でもトランプ不思議なことに南極って言わないんだよね、あれね。グリーンランドはいいけど南極の話しないでしょう。まあなんかまだあるんじゃないかと思うんですけども、まあでもいずれにしろですね、新しいテクノロジーも実際にどんなものか目で見てみないと分かんないわけですね。で例えば終戦時だっていわゆる新型爆弾のことはみんな知らなかったし、戦艦ヤマトだってね、あれは、極秘されていたわけですからね、知らなかったわけですよ。731部隊のことなんかますますみんな知らなかったわけで、まあとにかく、今回はですね、あと2年であれば全部出てくると思いますから、この2年間でおそらく全部出てくるんで、本当の話を聞いてからないと、やっぱそれは話前に進められませんわね。で、血筋のこともそうだよね。トランプ氏ってアメリカのパットン将軍、アメリカ陸軍のね、あの子供だっていう噂が昔からあるんですよね。あれ、確かに顔似てるんだな。で、このパットン家っていうのは、元はイギリスでね、1215年のマグナカルタを書いた一族だっていう噂が、これもあるんですよ。これウィキリクスに書いたでしょう。ウィキペディアに書いたでしょう。で、この一人はだから、マグナカルタの中で王様を倒せる、まあ、貴族の一人になってるっつうんだね。だから、まあ、トランプは、マグナカルタを発動してですね、で、あれ、イギリス王室を倒したんだっていう説がありますわね。なんかつながらなかったんだけど、なんかね本当にこれあるのかなと思って見てみたら、どうもやっぱりあって不思議じゃない、あるって確証ないからあって不思議じゃない状況になっておりましてですね、へえと思ってまして、ですからこう、まあ、ケネディ家とね親戚だともそれは前から聞いておりますし、トランプはね、まあなんかやっぱりこう長く伝わるいろんな向こうの貴族の歴史もあるんでしょうな。ただもう実態としてですね、もうあんな貴族となってへったらく言ったってみんな仲間割れしちゃってさ、所詮目の前の金儲けがほとんどですな。だからトランプたちなんか非常に珍しい人だと思いますよね。ああやって全部ひっくり返してもつんだから非常に珍しい人で、まあだから普通のそういう特権階級にとってみたら、まあとにかく、許しがたいっていうか、まあ、考えられない人っていうことでやったんでしょうな、だったんでしょうね。まあ、そのあたりもだから すべて本当の話は明らかになると思いますね。イスラエルなんかもうボロボロだと思いますね。ケネディの暗殺の本当の主犯でしょ。911事件もそうだし、だから日本だってあれディープステートの金元だから、日本人の金どこ持ってったんだと、その特別会計隠し金どうしたんだって全部出てきますわな。当然責任も問われるし、もう今度表立ってられますからね。まあとにかく本当の話を聞いてからでないと全て分かりませんので、まあ、状況を見ながらよく考えてやっていきましょうというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、本当の話を聞いてからということでお伝えいたしました。でまた目にかかりましょう。さよなら。